はい、皆さんおはようございます。本当に暑い夏だったんですけどね、ちょっと涼しくなってきましたかね。まあでも気抜くとまた暑い日がね来るかもしれないから気は抜けないんですけども、ちょっと涼しくなってほっとしてます。今日からね9月の礼拝ということになるんですけれども、まあ、今年のシリーズですね、福音となったイエス、もうだいぶ終わりに近づいてきました。まあ、使徒言行録のね話をずっとしているわけですけれども、まあ後半はパウロのね宣教の話にでありますが、まあ今日はパウロがこの最後にですね、第三宣教旅行のこの最後の部分、これを見ていきたいと思うんですね。でちょっとこの地図見ていただくと、第3回目の宣教旅行はアンティオキアから始まって、この小アジアですね、トルコの中をずっと歩いてエフェソにやってきて、それから海を渡って、マケドニアですね、フィリピとかテサロニケとかコリントとかね、聖書の名前出てくるところですけども、ここを回ってそれでもう一回戻って、またエフェソに行くかなと思ってエフェソには行かないで、ミレトするところでエフェソの長老を呼んで、まあ、そこでまあ決別の説教をしたわけですけども、それは先々週お話をいたしました。でその後船に乗って、キプロス島の横を通って、これこの間宮先生が行ったところですね。キプロスってこんなところですよ、こんなところ行ったんですよ。で、ティルスってですね、まあ、ツロとも言いますけど、ティルス、そしてカイサリア、エルサレムとこう向かって、この今日はこの部分の話なんですね。この辺りの話なんです。はい、パウロの宣教旅行の仕上げですね。まあ、彼は3回宣教旅行に行きまして、3回目の宣教旅行の最後にどんなことが起こったかっていう話なんですけれども、まあ、今日のテーマはね、見足の跡というテーマなんですが、3回目の宣教旅行の帰路、さっきちょっと言いましたけれども、2週間前にお話ししましたが、ミレトスというところでパウロは、まあ、このパウロが宣教した地域の中で一番長くいたのがエフェソなんですよ。一番力入れたところなんですね。これは8月にちょっとお話ししましたけれども、もうここでパウロが毎日毎日宣教したので、この小アジアのいろんなところから人が集まってきて福音が広まって、おそらくエフェソはとても大きな教会になったんじゃないかなと思いますけれども、で帰りに彼はエフェソに寄らなかった。おそらくエフェソに寄ったらまた長居をすることになるから、エフェソに寄らないで、それからちょっと離れたミレトスという港で、それでもやっぱり最後に伝えたいことがあるからっていうんで、このエフェソの長老を呼んだわけですね。そこで彼は何と言ったかというと、私は霊に促されてエルサレムに行きます、ただ投獄と苦難とが私を待ち受けているということだけは聖霊がどこの町でもはっきり告げてくださっていますと、そう言ってるんですね。聖霊に促されて自分はこれからエルサレムに行くと、そしてただ行ったらきっと私は投獄されるし苦難が待っているということは分かってるんだと。それは聖霊がもう行くところ行くところで私に告げてくださっているので、それを私は分かった上で行くんですということで、さっき見せましたけれども船でエルサレムに一気に向かっていくわけです。それで船で渡って着いたところがティルスというところですね。でそこにももうすでに教会があったと思うんですけれども、そのティルスに行ったところで、私たちは弟子たちを探し出してそこに7日間泊まったと、まあ、イエス様を信じる人たちのグループがあるだろうと思って探して、そこで7日間泊まったと。で彼らは霊に動かされて、ここでも霊が聖霊に動かされてエルサレムへ行かないようにとパウロに繰り返して行ったと。ティルスに行って7日間泊まっている時に、ティルスの教会の仲間がですね、パウロ先生エルサレム行かないでくださいと、こちらも霊に促されてるんですね。パウロも霊に促されてエルサレムに向かってるんですけども、引き止める方も霊に促されてるんですよね。聖霊も忙しい、情報になんか働いてる感じですけども、まあそれだけこうすごく切羽詰まった感じみたいなのを ティルスの人たちは感じたんだと思います。それからまた、カイサリアに下っていくんですね。ティルスからカイサリア、まあ、地図で見るとすごい近いんですけども、カイサリアに、でカイサリアっていうのはとても大きな町で、ローマ兵がね駐屯してたとこで、まあ、後にパウロはここにまた送られてくるんですけれども、このカイサリアにおりました時にまた不思議なことが起こりました。ユダヤからアガボという予言する者が下ってきたと。予言する賜物を与えられていた人でしょうかね、まあ、もちろんクリスチャンでしょうけれども、彼が下ってきて、そして私たちのところに来て、パウロの帯を取り、それで自分の手足を縛っていった。聖霊がこうお告げになっている、エルサレムでユダヤ人はこの帯の持ち主をこのように縛って異邦人の手に渡すと。このアガボという預言者がですね、まあご飯食べている時かよく分かりませんけれども、パウロの帯をバッと取ってですね、パウロ何するんだって感じですけれども、それで自分の手足を縛って、この帯の持ち主はエルサレムで、縛られて異邦人に渡されるっていう、そういうまあ予言をしたんですね。まあ、当然これを聞いた人たちは、私たちはこれを聞きっていうのは、私たちっていうのはこれ私たちの主語の中にルカが入ってるわけです。この使徒言行録を書いたね、ルカが、私たちはこれを聞き、土地と人と一緒になってエルサレムには登らないようにとパウロにしきりに頼んだと。わざわざ予言する人がやってきて、パウロエルサレム行ったら捕まるって言ってるんでわけですから、まあ、ルカも一緒に、ね、行った人たちも頼むからパウロエルサレム行かないでくれと、そう言って一生懸命頼んだわけですね。先ほどのエフェソでもそうだし、ティルスでもそうだし、カイサリアでもそうなわけです。何度も何度もパウロの、まあ、これから起こる運命のことを知って、人々はそれをなんとかとどめさせようとするわけですけれども、しかしパウロはこう言いました。その時パウロは答えた。泣いたり私の心をくじいたり、一体これはどういうことですかって、怒ってるんですね。だから泣いてるわけです、周りの人は、おいおい泣いてる。パウロ先生行かないでください、もう行ったらあなた捕まってしまうからもう行かないでください、で何とかして行かせまいとするわけですよ。それを見てパウロは怒ってるわけですね、一体これはどういうことですかと。主イエスの名のためならエルサレムで縛られることばかりか、死ぬことさえも私は覚悟しているのです。捕まることなんか怖くもない、いや死ぬことだって私は覚悟してるんだ、そのつもりで行くんだって言ってですね、だからもうパウロの覚悟はここで確実に決まってる。まあもちろんその前からそうだけども、エルサレムにこう近づければ近づくほど、そうやって彼の気持ちはこう高まっていくなっていう感じですね。で、パウロが私たちの勧めを聞き入れようとしないので、私たちは主の御心が行われますようにと言っても口をつぐんだと。まあそこまでパウロ先生言われるんだったら仕方がありませんねと言って、周りの人たちも黙るしかなかったということですね。でここまでのお話を通してですね、この主に従うっていうのはどういうことかっていうことをちょっと私たち学ぶわけですね。主に従うっていうのはどういうことかと。で私たちは主に従うっていうことは、何でもうまくいくことだと思いやすいわけですよ。安全にね、何でもうまくいくことが主に従ったら全てうまくいくんじゃないかと。で順調にいってるっていうことは、これは主の御心にかなってるんじゃないかと、いうふうに思ってるわけですね。だからこの自分にとって都合のいいことが起こるっていうことが、主に従っていけば自分にとって都合のいいことが起こると思いやすいわけですけども、今のこのパウロはですね、自分は主に従ったら苦難が待ってるって言ってるんですよ。主には従ってるんですよ。でも主に従った結果彼の身に起こることは良くないことなわけです。捕まるかもしれない、何なら殺されるかもしれないと。エルサレムに行けば投獄と苦難が待っていると、彼はそれを知って、で周囲の人たちもそうなるんじゃないかと思って止めるわけだけれども、それでもパウロは主に従って向かっていくわけです。で主に従っていくことによって苦しいわけです。 主に従ったら苦しいことはない、主に従ったらうまくいって安全で幸せになると思ったら、実はこのパウロの話はそうじゃないって教えてるんです。いや、そうでないこともあると教えているんですね。で、確かにイエス様もそうだったんです。イエス様は主の御心に従って行かれた結果として十字架にかかるわけですよね。もちろんイエス様もそれはご存知でした。だ、何度も自分は十字架に自分は捕らえられて死ななければならないということを告げておられました。そう分かった上で、でも主に従っていった結果、十字架にかけられていくわけですよね。だから、まあ主に従うっていうのは、このまあ、つまり順調であればこれは御心にかなっている、主に従っていることだと。苦難があったらこれはかなってないんじゃないかと、うまくいかないっていうことは、これは御心にかなってないんじゃないかと我々は思いやすい。でもそうじゃないと言ってます。そうじゃない、主に従った結果大変な目に遭わなきゃいけないことだってあるかもしれない。主に従うことと自分にとって都合のいいことが起こることはイクオールじゃないんですね。これがこのパウロの、まあもちろんこの後のことも含めてですけれども、パウロのこの第三宣教旅行のね、帰路の話、そしてもちろんイエス様の姿を見ても我々はそのことを知らなければならないということです。さて、パウロはですね、この自分が言った通りエルサレムにやってまいりました、ね、でエルサレム教会がありますからね、この初代教会の中心地ですから。でまず長老ヤコブ、イエスの弟であるヤコブ、ヤコブ書を書いたあのヤコブに報告をいたしました。パウロは挨拶を済ませてから自分の奉仕を通して神が異邦人の間で行われたことを詳しく説明した。自分がこの異邦人の間で、福音を伝えたところ、そこで神様の技が起こった、多くの異邦人が悔い改めてイエス様を信じるようになりましたということをですね、報告したわけです。まあ、パウロはね、嬉しかったと思いますよ、ね、彼は自分が一生懸命福音を伝えた、いろいろ大変なこともあったけども、多くの異邦人が救われましたって言ってですね、パウロは自信満々ですよ、頑張ったんだと。ところがですね、それを聞いてヤコブは何と言ったかというと、兄弟よ、ご存知のように幾万人ものユダヤ人が信者になって皆熱心に律法を守っています。あなた異邦人の話ばっかりしてるけども、ユダヤ人も信仰が入ってるよって言ってね。そして彼らは熱心に律法を守っていると。この人たちがあなたについて聞かされているところによると、つまり信仰を持ったユダヤ人たちが聞いた話は、あなたは異邦人の間にいる全ユダヤ人に対して子供に割礼を施すな、慣習に従うなと言ってモーセから離れるように教えているとのことでした。パウロは多くの異邦人が救われたと言って喜んでいるけども、ヤコブはですね、いやそれはいいかもしれんけども、実はユダヤ人もたくさん信じてるし、彼らが聞いてることによると、あんたはパウロはユダヤ人に対して律法を守らんでもいいって教えてるらしいじゃないかと。もう割礼なんかせんでもいい、ね、もう律法なんか守らなくてもいい、イエス様信じたんだからもうそんなことしなくてもいいと、ユダヤ人にあなた教えてるそうじゃないかと、そう言ったわけですよ。パウロそんなことしてましたか？もちろんしていないですね。パウロは教会の決定ね、エルサレム会議というのが主の15章にありましたけれども、あそこでこの問題は議論されて、で最終的に異邦人は律法を守る必要がありません、ただね、偶像に捧げられた肉は気をつけなさいということが決まったから、パウロはその通り教えたわけです、ね、本当はこのユダヤ人の律法派のクリスチャンたちは、異邦人もイエス様を信じたらユダヤ人と同じように律法を守らせたかったんです。でも教会で決まったし、だからパウロはいやいやその必要はないと、異邦人にはね、でもユダヤ人には、自分もユダヤ人だからちゃんと律法を守ってた、ユダヤ人はそれぞれ律法を守りなさい、イエス・キリストを信じたからといって律法を捨てる必要はないと言ってですね、 で時には自分の弟子たち自分の弟子のためにかすれを施したりなんかして、誤解のないように一生懸命やってたはずなんですよ、パウロはね。それなのに、まあ、パウロをやっかんだ人たち、まあ、これまでも見てきましたけども、行くとこ行くところでパウロの宣教を邪魔したのは誰かというとユダヤ人たちですよね。パウロはまずユダヤ人の街道で福音を伝えたけれども、そのパウロの宣教を邪魔したのはユダヤ人たち、そのユダヤ人たちが良くない噂を広めてたわけですよ。パウロのやってることをなんとか邪魔しようと思ってね、パウロは福音を一生懸命伝えてる、まあ、異邦人に伝えるのは構わないけれども、ユダヤ人に対しても立法守らんでいいと教えてますよと言ってですね、まあパウロはそんなことをしていないのに、まあ言ってみれば妬まれたわけですね。パウロの働きが、ユダヤ人はねどうも妬みやすいですね、どうもね、そんな感じが、まあそういったユダヤ人に怒られるかもしれませんが、それは日本人だって一緒かもしれませんけども、まあとにかくダメだと。でもこれは実はね、イエス様もそうなんですよね。振り返ってみてください。イエス様もイエスの働きを妬む例の律法学者とかファリサイ派によって、イエスは律法を守らなくていいと教えてると言って、随分ね言いがかりつけられましたよね。よく似てるなと思いますね。でパウロはこの自分はそんなことはもちろんしていないけれども、パウロは間違いなく自分もそしてユダヤ人たちに対しても律法を守ってるんだということを証明するためにですね、パウロは長老たちがねこの身を案じたので、パウロお前のことを悪く言うやつがいるぞみたいなことを言われたから、パウロは自分が律法を守ってることを証明するために、ちょっとこう分かりにくいところですけど、誓願を立てた者4人と一緒にパウロ自身にも身を清めるために神殿に行くように長老に言われたので、そのようにしたんですよ。つまり自分も律法の教えに従っているということを証明するために、他の4人と一緒に神殿に行って、まあ、1週間かな、この清めの儀式、まあ、おそらくその異邦人のところずっと行ってたからということだと思いますけれども、清めの儀式を他の仲間と一緒に受けてると。そういうことによってパウロもちゃんと律法を守ってますよ、自分はユダヤ人に対して律法を守らなくていいとは教えてませんよということを、まあ、証明するためにというかな、示すために、神殿に行ったんです。ところがアジア州から来たユダヤ人たちが、この例のね何度もパウロの邪魔をしたあのアジア州から来たユダヤ人がいたんですよ。そこにまたいなくていいのにいたんですよ。神殿の境内でパウロを見つけ、全群衆を先導して彼を捕らえ、こう叫んだ。この男は民と律法とこの場所を無視することを至るところで誰にでも教えている。そんなこと言ってませんよね。言ってないのにこのユダヤ人たちはパウロを妬んでましたから、パウロが神殿にいるところを見つけて、この男は神殿を怪我してるって言ってですね、その上ギリシャ人を境内に連れ込んでこの聖なる場所を怪我してしまったと。ギリシャ人連れ込んでないんですよ、連れ込んでないんです。これ全部嘘なんですよ。そうやって叫んでですね、パウロを捕まえて、殴る蹴るの暴行を加えたんですよ。ね、このアジア州から来たユダヤ人たちっていうのは、あれもう一個でした、ね、行く先々でパウロの宣教を妨害していた人々ですよね。この連中によってパウロはひどい目に遭わされて、いたわけです。で、都全体が大騒ぎになりました、まあ、神殿でそんなことありましたから、まあ、エルサレムってその小さな町ですからね、なんだなんだということで人が集まってきて大騒ぎになって、民衆は駆け寄ってきてパウロを捕らえ境内から引きずり出したと。神殿の中にこんなやつ置いていけるかってですね、何もよく分かってないやつも一緒になってもうパウロにひどいことをするわけです。でエルサレム中大騒ぎになりましてですね、で 彼らがパウロを殺そうとしていた。もうここで殺してやると、石投げるかどうするか分かりませんけれども、殺しそうになったその時に、エルサレム中が混乱に陥っているという報告が守備隊長の千人隊長のもとに届いた。このエルサレムに千人隊長がおりましてね。で、千人隊長は直ちに兵士と百人隊長を率いてその場に駆けつけたと。もう町が大騒ぎになってますから。で、群衆は千人隊長と兵士を見るとパウロを殴るのをやめたと。ここで初めてやめてるんですね。ローマの兵隊がやってきましたから、それでみんなボコボコにしてたんですけども、やめて。で、千人隊長は近寄ってパウロを捕らえ、よく分かってないんですよ千人隊長。パウロが何したか分かってないのに捕らえて2本の鎖で縛るように命じたと。まさにこのパウロが言ってた通りのことがここで起こったわけですね。異邦人に捕らえられる、縛られた。これはどうですか。主に従った結果ですよね。パウロは主に従った、ね、そしてそれだけじゃありません。彼は長老の指示にも従ったんです。教会の長老がね、お前のことを悪く言ってるやつがいるから、あなたが律法を守ってるということを証明するために神殿行きなさいと言われたから、パウロ自身何もやましいところはないけれども、教会の方針に従って、神殿に行った。ところがその結果としてですよ、言ってなかったらまた違ったかもしれないけれども、言ってたのでパウロが神殿にいるところをこのアジアから来たユダヤ人たちに見咎められて大騒ぎになっちゃったということも聞いて、やることもやってるのに結果として捕まえられて暴行を加えられて、で最終的にローマ兵に捕らえられてしまう。わけもわからない千人隊長がやってきてローマパウロを捕まえてしまう。実はこれはどうですか。最初にお話ししたように聖霊がパウロやまた周りの人たちに語った通りになったんですね。だから主に従った結果、主が語られた通りにはなってるわけです。彼の身には嬉しいこと起こってないですよ。何にもね、ひどい目に遭わされて、ぶん殴られて、最終的にわけもわからず捕まえられてですね。だから主に従った結果がこうなっていったということですね。でもそれイエス様もそうだったんですよね。イエス様もあのローマ人に捕らえられた、ピラトの前で裁判を受けになった、死刑を宣告して異邦人に引き渡されたというですね。この主に従った結果としてパウロの身に起こったこれらの出来事、これをね、振り返ってみるとですね、こういうことなんですね。ちょっとずつ出てきますからね。もともと苦難があることは知ってました。で、それを周りの人たちに話した。人々は行くなと言った、でも自分はエルサレムに行くんだって言ってですね、でエルサレムにやってきて妬んでた者たちに拘束されて偽りの証言をされてローマ兵に捕らえられたんです。主に従った結果こうなっちゃった。実はこのプロセスはですね、イエス様の身に起こったことと一緒なんです。これはね、サブイブものですよ。本当に自分で言うのもなんですけど、僕はこの話をずっと何度も何度も読んでて気がついたんです。これイエス様と一緒じゃないかな。イエス様も自分の受難を知っておられました。そして弟子たちに予告されました。弟子たちは否定しました。そんなことありませんと、そんなこと言わないでください。でもイエス様はエルサレムに向かわれた。そこでイエス様のことを妬んでいた者たちに捕まえられた。あのゲッセマネのそうですけど、そして偽りの証言をされてローマ兵に捕らえられているんです。見事に一致してませんか、これ。で、ここまで見ていくと、もしかしたらですよ、 パウロは自分はエルサレムで捕らえられるということを聖霊によって告げられた時に、どこかでイエス様と同じイエス様の足跡に自分はついていけるんじゃないかっていう、まあ変な期待があったんじゃないかなと。いや、イエス様についていきたい、だから俺はエルサレムに行くんだ、そこで捕らえられたとしても、ひどい目にあったとしても、それはイエス様がその身に追われたことと同じなんだという、そういう、まあ期待というか願いというかね、それがあったんじゃないかなと。こうやってこう並べてみるとね、不思議なぐらい一致してる。つまり主に従うとは主の御足の跡をたどることなわけですね。主イエス様がご自分が歩まれたその道をパウロも同じように歩んだ、まあ、くしくもね、彼はその願ったわけじゃないけれども、でもこの最後の神殿で捕まえられる下りにしても、そしてローマ兵がやってくるところにしてもですね、本当に不思議にこのイエス様の最後と被るわけですね。それは決して彼にとって都合のいいことではない。しかし主に従うというのは、まさにイエス様のあの御足の跡にをたどることなんだと。私たちにとってもこれはとても大きな教訓だと思うんですね。主に従ったからといっても誤解はされるということです。主に従って一生懸命やっても敵は生まれるということです。正しいことをやったとしてもひどい目に遭わされるということです。いいことないですよね。そう思うとね、主に従ったらいいことばっかりあると思ったけども、そうじゃない。でもそれはまさにイエス様の足跡に従うことなんだと。なんで私こんな目に遭わなきゃいけないのか、なんで私のことを誤解するのか、嘘をつくのか、ひどい目に遭わすのかと思った時に、もしかするとこの話は私たちを励ますかもしれない。私たちの目にイエス様の足跡が見えるかもしれない。イエス様の背中が見えるかもしれない。イエス様はこう言われました。私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って私についてきなさい。私についてきたいなら、口笛を吹きながらスキップで来いとは言われなかった。それは十字架を背負ってやってくることかもしれないよと。でもそれが私についてくることなんだとイエス様おっしゃった。そのことを、まあ、パウロがね、この自分の、まあ、この後彼のまだ続きあるんですよ。この後すぐ死ぬわけじゃないんですね。この後も実はこの捕らえられたことによって彼の宣教は新しいフェーズに入るんですよ。これまでできなかったようなことが彼の宣教において起こるんですね。これはまた次回以降ということで、ね、お祈りしたいと思います。天のお父様、本当に不思議なこの比較を私たち目にしております。エンクリスト、キリストを着ていると公言したパウロ、まさにそのキリストを着ているがゆえに、キリストと同じように彼は捕らえられ、偽証され、ひどい目に遭わされた。でもおそらくパウロのその心の中にはイエス様を見るその目があったと思います。そしておそらくひどい目に遭わされながらも、あのエルサレムの神殿の脇で多くの人たちの罵詈雑言を浴びながら、ピラトの下で裁判を受けたイエス様のことを彼は思い出していたかもしれません。そして、ああ自分もイエス様を迫害していた、ようやくイエス様の近くに来れたなと、 新しいスタートがここで始まったのかもしれません。主よ、私たちもあなたに従っていくということは決してたやすいことではない。いや、誤解され、嘘をつかれ、嫌な目に遭うこともあるかもしれない。しかし、ただただイエス様の背中を見て、その足跡を見て私たちが歩み続けるならば、そこに誠の神の栄光があり、そこにこそ私たちの心に誠の平安が訪れると信じます。どうぞ御足の跡をたどらせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。